ディ、人生の転機と成功への鍵。
皆さんこんにちは。7月7日七夕の日の夕暮れです。時刻は5時を回りました。ここからはケイズレディオマイストーリーのお時間です。今日もハワイで活躍されている素敵なゲストをご紹介しましょう。そしてお相手はいつものように鋭くそして楽しくインタビューをしてくれるホストのハワジーと、今月からのお相手です、アナウンサーののりえグリーンです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さあそれでは早速始めてまいりましょう。今日七夕の日のゲストですが、今日おいでいただいたのはハセコハワイインク社長の佐川勉さんです。ようこそおいでくださいました。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、今日おいでいただいたゲストの佐川さんのプロフィールをご紹介をさせていただきましょう。ハセコハワイインクの佐川勉社長は千葉県のご出身です。慶応大学の商学部を卒業されまして、1980年に長谷川工務店、現在の長谷工コーポレーションに入社されました。そしていきなりですね、1981年ハワイへ転勤へなります。これは、1982年の10月までということなんですが、いきなりのハワイ転勤、そしてテネシー大学に MBA の留学をされます。このテネシー大学を卒業された後に1990年8月からハセコカリフォルニアへ、転勤になります。ここからですね、アメリカでのビジネスのキャリアを積まれることになります。ロサンゼルスを勤務、そしてサンフランシスコ支店へ転勤、支店長を務められ、また1996年からハセコカリフォルニア社長に就任をされます。このようにキャリアを積まれた後に2002年の1月です、ここへハワイへ戻られた形になりますね。ハワイへ転勤されまして、ハセコハワイ勤務となり、2010年4月にはハセコハワイ社長、そして、現在ご活躍中でいらっしゃるということになります。今もご活躍ですね。さあハワジー、素敵なゲストが今日もおいでいただきましたが、
セコのサラブレッドですね。
本当ですね。はい、
お生まれは茂原でしたっけ。
はい、千葉県の茂原市です。
ご両親はどんなことされて
るんですかね。父はもともとは船乗りなんですけど、まあ祖父に呼び戻されまして長男だった関係 で私が生まれた頃は家は映画館で東宝と東映の不意義券をやってました。
その頃皆さんね、我々の時代ってのはね、映画館はその街のね、中心なんですよ。いろんな文化が入ってくるし、ね、
もうハイカラの
ハイカラ
トップオブトップですね。
そうですね、
はい、うわー、そういうところで
しょっちゅう映画は見てましたけどね。
へ
え。じゃあご両親、あ、まあ、ご兄弟の方は
兄が一人いるんですが、残念ながら亡くなりました。
そこで小中高をあれされて、
茂原で過ごして、
で慶応大学ですね、はい、まあ、まさしく、サラブレッドですね。
いえいえ、
どうですね、まあ慶応に入られるなんかこう理由みたいな、理由というかやりたいなとあったんですか。何かしたいかな。
もともとはね、私はどっちかというと理系志望だったんですけども、途中でちょっと考えが変わりまして文系に変わって、やっぱりビジネスの世界に入りたかったですね。
そうそう、小中高のその大学の方、高校の方はまだその理系を取る。
坂井さんご存知かもしれませんけど、理数科っていうのがありましてね、昔。
私たちの時代は。
高校に一クラスしかなくて、だから3年間クラス替えがないっていうクラスなんですけど、それで数三だとかね、随分数学は勉強させられたんですけど、そういうとこにいたんですけどね。
でも考えてみれば、やっぱりこういう、この後のね、いろいろ入られたところを見ると、やっぱそういう理数系が必要なところの、
まあ、そうですね、それは。
で、大学時代4年間はどんな、
まあ大学時代はまあ平凡なのんぽい学生ですけど、まあアイデア研究会っていうねサークルに入りまして、
アイデア研究会、いろいろ遊んでました。面白い名前ですね。
驚かそうっていう研究会
普段は何もしないんですけどね、はい、年に1回の三田祭の時には、非常に人気がある出店で、要は王様のアイデアっていうのが昔あったんですけど、そういうアイデア商品とかね、はい、それを作って展示してみんな皆さんに遊んでもらうと、そういうようなクラブでしたね、
楽しそうですね。
結構人気ありました。それで長谷子はどうやって選ばれた
っ
てい
う、うんうん、で、ね、まあ大学の時に何をやろうかっていうふうに考えまして、まあいろいろの中で開発関係に携わりたいなと、不動産開発と、うん、その中で不動産関係の就職を考えてたんですけど、その中でまあひょんなことから見つけた会社で、長谷子っていうのは建設会社なんですが、やってることは不動産会社に非常に近くて、まあ、土地を見つけましてですね、マンション、まあ、専門なんですけど、マンションに適した土地を見つけて、うちで企画を入れて、不動産会社に持ち込んで、提案すると、そして、この物件がいいということになれば、その土地を斡旋してその後工事をいただくと。で、工事をするだけじゃなくて、許可、設計もそうですけど、設計とか、はいはい、許可申請ですね、許可の取得ですとか、日照権の解決とか、そういう部隊をすべて内部に持ってまして、一括して、受けようと。で、その後完成しますと、販売会社がありまして、うちがやると。で、その後の管理も管理会社があると。
まあ、
まあ、すべて、マンションに関する、そうですね、マンションに関することはすべてやると。で、デベロッパーさんはお金さえ出せばいいというような、ビジネスをしておりまして、まあ、実際、私がやっていた営業っていうのは、まあ、プロジェクトマネージャーというような仕事をしておりましたんですね。結局、プロジェクトが最後まできちんと成功するように、一つ一つ見ていくというのが仕事です。
そういうプロジェクトマネージャーになるにはね、うん、まあ、その相手さんからの信頼も得なきゃならないでしょうし、地域も必要でしょうし、はい、それからやっぱり、まあ、なんて言いますかね、度胸も必要でしょうしね、チームリーダーで。その辺は、すぐ、ね、完成できるわけじゃないでしょうから、
ね、ところはね、会社自体がそのシステムを持ってましてね、私は入社1年目からまあ営業にいて、まあ、特に2年目からはもう単独で動いて、受注もした経験がありますし、
それぐらい若さで、
それぐらいでできるようなシステムが会社にあったんですね。
いや、私はその後どっか MBA 行かれたって話聞いたんで、それで、
それはその後ですけど、ね、そうですか。
じゃあ経験を積まれた後でのアメリカということだったんですか。
そうですね、2年目で、その当時は私営業で非常に短縮やってたんですけども、はい、会議中にですね、人事の人間が呼びに来て、ちょっと会長室まで来いって言って、
はいはい、
で、会長っていうのは当時は創業者が、はい、会長としてワンマンでねやってる会社でして、そして会長室の前に行きますと、人事の役員が持ってましてね、うん、君ハワイに行ってもらうことになったけど、なんか支障があるかと、3秒ぐらい時間を考える時間をくれまして、
天気どころじゃないですね、命令ですね。
ですから私の決断3秒ですねありませんって言って、じゃあ中に入ってくれってそれで、会長に、
それまでにはハワイにいらっしゃったことあったんですか。
私はね、ハワイの赴任が飛行機に乗った初めてなんです、生まれて
うわすごい
それまで飛行機に乗ったことないんですよ。だから北海道も九州も四国も行ったことなかったんですね。
3秒の決断で初めてのハワイですか。うわ、
で、実際入られて、そのハワイ来られてどんな感じでしたか。
まあ、楽しい反面と、とにかく まだ24か所ぐらいですね。それで、ハワイに来ましたら給料が3倍になりましたね。円にしたら。円で換算すると3倍、
うん、
まだ360円じゃなかったですけど、250円かな、なんかぐらいですよね。だから日本だったらね、の日本の、まあ、300もいかないぐらいのものが、うん、まあ、3倍ぐらいあったわけですよ、
1981年ですよね。
ですから、まあね、お金もあるし、ね、
その頃はホテルはなんかどこありました、来られた頃は。ハワイは
ホテル、
うん、
ホテルはまあほとんどありまして、
ありました、シェラトンとかヒルトンとか、どうですか、
まだハリクレーンさんはなかったですけどね。
ハリクレーンじゃなかった、そんな時代ですか。
ハワイへそして来られた後に、先ほどね、ハワジーも お話されてましたけど、 MBA、
そこはすごいですね、なかなか普通じゃ考えられないですね。
まあ、その当時創業者が、 まあ、のアメリカで活躍できる人間を育てたいということで、毎年2人から多い時は5人送ってたんですね。で、私が1、2、3、4代目かな、4代目ですかね。
でもやっぱり試験もあるし、それからね、英語のね、あれもあるし、量もあるし、大変苦労されたんじゃないですか。
まあ、まあ、それはそれなりに苦労しましたけど、まあ、ただ当時アメリカにいてですね、ハズコは当時いろいろバリバリいろんな開発をやったんですけども、わずか24の人間で何もわからないでできてますから、あのやってることがね、正直言ってわからないんですね。英語もろくに喋れないってこともありましたけども、弁護士事務所がいろいろな許可を取ってくるとか、あの、SEC 登録なんてこともやってましたしね、そんなことも見ても全然わからないですね、さっぱり。その原理がわからなかったんで、それが分かりたいっていう好奇心がすごく強くありましてね、でそれのためにそういう声がかかった時に手を挙げたんですね。
若いからこそ、
その頃はテネシー大学でしたっけ、その以下で、日本人はその同級生なんかにいらっしゃったんですか。
日本人は全然いませんでしたね。
すごいですね。
一つ大学どこでもいいけど、日本人がいないとこ行けというのがありましてね、ですからハワイなんてダメだったわけですね。
なるほどね。
ですか、お住まいはそれ、あそこのテネシー大学の 寮ですか。
そうですね、あの学生の寮でですけど、なかなか素晴らしい建物で、非常に安いんですけどね、
努力されたと思いますね、MBA を取得されるっていうのは。
寝る間も惜しんで頑張れた感じでしょうね、その頃。
最初にね、あの、まあ、アメリカ人は普通ビジネスローを最初に取るんですね、でそのアドバイザーのその指示のもとに取りましたら、これがものすごく難しくて、結局クォーター制なもんですからね、はい、10週間なんですね。10週間で終わるんですよ。それで、2回試験があるから8週間で、授業は8週間ですね。それで800ページの教科書があって、1週間で100ページずつ進むと。でそれを全部読んでいかないとどうにもならない。で、それを読んだんですけど、1ページ目に分かんない単語が26個からありましてね、1ページ読むのに3時間ぐらいかかるわけですよ、辞書調べて。当時の紙のね、研究者の辞書で。
すごい。
で結局もう単語を覚えるしかないっていう形で、最初はもう本当にずっとそのビジネスローの教科書ばっかり読んでましたよね。
その頃はご自分で単身ですか、それとも。
いや、その時にね、そのちょっと前に結婚しまして、家内を連れて行ったんですね、2人で。
素敵。
だから新婚生活が天使でしたね。
まあ、その新婚生
活、今からあの振り返ってみると、なかなかそういう意味では記憶に残る。
そうですね、特にあのこの楽器と楽器の間は休みがありますよね。そういう間に長い旅行したりとか、最後はちょっと早めに終わらして、1ヶ月間でアメリカ一周のアムトラックの旅をしたりね。
素敵ですね。まあ、ご苦労されて、お勉強もね、本当に一生懸命されて、そして楽しみながらも、1985年の6月に卒業された後からアメリカでのキャリアを積まれることになりますね。いや、ロサンゼルス勤務、カリフォルニアへの転勤になり、そしてサンフランシスコ、そしてキャリアを積んだ後に2002年にハワイに戻られることになって、
はい、
そこはあれ、ご自分でハワイ行きたいと手を挙げられたんですか。
いえ、当時私はカリフォルニアにいまして、はい、まあ、その当時ハセコーという、まあ、バブル時代にですね、だいぶ大きな投資をしすぎて、会社再建のためにですね、だいぶ苦しんだ時期なんですけれども、それで、その再建の時の、まあ、銀行にですね、再建放棄をお願いした関係がありまして、不動産業から撤退すると、海外からも撤退するということを約束されたんですね。それでカリフォルニアの、当時まだ 10X 部署プロジェクトあったと思うんですけど、それを全部処理して、それが終わって私は日本に帰ることだったんですね。でたまたまちょっとハワイの人間が日本に帰んなきゃいけなくなりまして、はい、で当時のこっちのトップの永山と一人になっちゃうんで、そう来てくれということで、来た、急遽来ることになったんです ね。
で それも自分でこう決めたわけじゃなくて、皆さんじゃあ、
そうですね、
求められていくっていう感じですね。
またまだまあそういうことになったんですけどね。
そうですか。じゃあこの後ハセコの話聞きましょう。
はい。
My story.
マイストーリー人生の転機と成功への鍵、本日のゲストですが、ハセコーハワイインクの小佐川勉社長にお話をお伺いしています。さあそれでは続いて
人生のね、ハセコーの話をします。私は1985年にロサンゼルスからハワイに行ったんですけど、はい、まあ、その時もハセコーさんっていうのは飛び飛びの勢いですね。どこ行ってもですね、ハセコーさんの方、また優秀ないろいろねエージェントの方がいらっしゃって、ああのいろんな方とご接触した時に、ああみんな大体聞いて素晴らしいなと思ったら、ハセコーさんのねエージェントだったんですけど、どういう、まあ、家庭でですね、ハセコーさんはこのとこうそういうふうな、その時期含めてですね、
はい、
このハワイで、公開されてきたかという
のは、はい、あの設立は1973年で、47年になるんですね。で第1号プロジェクトを76年に完成させまして、これは444ナフアというワイキキの22階建てのコンドミニアムですけど、この上はちょっと景気が悪かったこともあってだいぶ苦労したんですね、販売に。でその関係がありましたんで、2号案件からはですね、一部をホテルにしたり、ハワイもなくという物件ですけども、下半分をホテルにして上をコンドミニアムにして、まあ、付加価値をつけてコンドミニアムを売ったりですとか、あとアイランドコロニーという物件ではですね、投資家が、投資しやすいように、ホテルオペレーションをつけてホテルに委託すると、その全ホテル一つのビル全体をですね、一つのホテルのごとく運営して、そのパーセンテージで収益をもらうというような仕組みを作りまして、これは非常に大成功をいたしました。またパシフィックモナーク、これもワイキですけど、これは場所が非常に良くて、完売しました。まあ、この辺の成功を糧に、次にコナーですとか、カーナパリで、カーナパリショアーズという、これはかなり大きな物件ですけども、460個の物件ですね。これも景気が良くて非常に成功しました。で、その後ですね、カウアイ島の、カパーの近くですけども、カウアイビーチビラというコンドミニアムとホテル、それからコナーにですね、ハワイ島のコナーで、モンタコンドミニアムをやりましたが、これをやってる頃にですね、景気が悪くなりまして、うん、またアメリカがインフレ、大インフレになったんで、インフレ鎮静型のためにですね、レーガンが高金利政策を導入しまして、住宅金利が 18% になるという、もう考えられないな、そうなりまして、
すごいですね。
で私が来た、その頃私が来たんですね来たのは81年ですが、来た時に買う前の物件はほとんど売れてたんですけども、はい、クロージングが近づくとどんどんキャンセルになりまして、みんなキャンセルになってしまった。でもうこんな 18% じゃアメリカじゃ売れないということで、日本の販売を始めたりですね、で日本で、販売して、そのためにはですね、日本の方が買いやすいように、日本語でクロージングができるようなシステムを作ったりですね、買った後の管理の手伝いをしたりとかっていうトータルサービスというようなシステムを作
りました。その当時は日本の金利ってどれぐらいだったんですか、金利は。
日本はおそらく 5-6% だったんじゃないかと思いますけどね。
相当大きいですよね。
またその後ですね、結局完成在庫になったものを販売するためにですね、これを証券化してですね、ユニットではなくて、持ち分を買ってもらうという形をとって、またこれを節税商品ですね、まあ、レーガンが、短期間で焼却をたくさん取れるというシステムを作りましたので、それを使って、まあ、2割の頭金を入れると5年間で、その分、その2割が節税で全部返ってくるというような仕組みでね、それで、大口の投資家等に販売したりして、まあ、なんとかその危機を乗り切ったということ
で、ね、それは佐賀さんのアイデアです。
いや、とんでもないです。
私はその時は、い
や、その時はまだ私はペイペイですね、その当時のハワイ の経営者が、経営陣が頑張ってそういうことをやってましたね。
素晴らしいアイデア
です、ね。で、その後にですね、利量管理という物件を、はい、今、ワイキにあるツインタワーのビルですけれども、はいはい、これは、設計のですね、コンペで優勝しまして、利量管理財団からですね、土地の開発権利をもらっとったんですね。あれは借地ですけれども、そして、その期限が消えてしまうんで、まだ金利が高くて景気悪いんですが、やらざるを得ないということで着工したんですね。で、それを販売をするためにですね、通常の販売でないような形ということで、ロイヤルハワイショッピングセンターの中に販売事務所を作ろうと ということで、そこのスペースを借りて、そこに、販売事務所を作って
ますね。いや、それは私よく知ってますね。
それがその坂井さんが言う、そのセルフエージェントをいっぱい抱える
た、はい、ケーキですね。ね、
ジニー・フォーガティさんもいら
っしゃいますね。そうですね。ジニー・フォーガティさんが、ハゼコ・リアリティの初代のプリンシパルブローカーですね。
それからね、まあ、いろんな方いらっしゃいましたね。
はい。
それで、最近の一番大きなプロジェクトで、はい、まあ、結びつくんでしょうけど、ね、はい、今やってらっしゃるところなんですが、
はい、
説明ちょっとしていただけますか。
は
い、
まあ、エヴァープロジェクトですね。これは、エヴァのオーシャンフロントにですね、1110エッカーですね、135万坪という広大な土地、はい、
135万坪、
広大なサトウキビ畑だったところをですね、はい、88年にですね、まあ、バブルの真っ盛りですね、その時に入札で購入したんですね。
よく取られましたね。
それを買った経緯というのは、当時は長谷川はリゾートのコンドミニアムデベロッパーだったんですけど、その当時は、競争が、日本の会社がいっぱい高値で土地を買っていくもんですから、買えなかったんですね。で、そういう競争の中で、長期的、安定的な開発用地ということで、これを買ったというふうに聞いております。当時は、これも、リゾート開発という感覚で買ったと聞いておりますね。
そこで今までは、お売りになったのは、
約4000戸の住宅を建て
た。4000戸ですよ。
4000戸。
まあ、コーリナー以上の規模なんですけれども、コーリナーと違ってですね、インフラをやる前にバブルが崩壊しちゃいましたんで、お金が借りられないという状況になりましたから、道の脇から少しずつ作っては、道を伸ばしていって、売って資金回収してというこの繰り返しですね。それは私の前任者の長山徹という人間、当時の社長がですね、頑張ってやりまして、で途中から私がそれに参加したという形ですね。
スケールの大きな仕事ですが、地道な努力といいますかね。確実な努力が。
あといくつ残って
る
んですか。
まだ850、まだ850室あるんですが、これは、ちょっとオーシャンフロントのリゾートのとこなんで、今までの外出とちょっと違って。
高級。
高級、まあ高級ではありますね。
あとゴルフ場もありますし、ホテルも建つんですか。
ホテルのゾーニングが取れておりまして、ね、これはホテルデベロッパーを誘致することで、考えております。
ラグーンはどうされるんですか。
ラグーンはレジャーラグーンとして、これは開発は着々と進んでおりますね。今ラグーンの周りの、緑化のためのインフラ工事を今やってますね。
それが終わると全部一応、
そうですね。ただこれが、ホテルが全部950室まで許可があるんですけど、建つのはまだ10年ぐらいのスパンがかかるんじゃないかと思いますけどね。
まあ、本当にお聞きしてても、ハワイの開発のパイオニアともいえるご努力をされて、ね、ここまでおいでになって、まあ、努力がすごいなというふうにも感じますが、こうしてお仕事の中で成功をされて、ね、ハワジ、成功の鍵、お聞きしたいですね。
そうですね。何が 今までこう中で一番のキーだったですかね、そのお仕事の中で。
まあ、私の個人的な感覚ではですね、やっぱり、プロ意識を持ってですね、仕事に臨むということで、やるからにはその誰も負けないレベルのプロとしてのノウハウを身につけやっていくということですね。
あとは個人的には今後、こちらにハワイに残られます？それとも、もう、まあ、
もうね、
ご家族の、
もう、子供たちはもう完全にアメリカ人になっちゃいましたから、二人は、三人いるんですけどね、長男はカリフォルニアにいまして、次男と長女はハワイにいますけど、まあ、子供たちもこっちなんでね、私も引退した後はハワイに残るつもりですけどね。
どんな夢を持ってらっしゃるんですか？まあ、こんなことやってみたいな、みたいな。
まあ、不動産にやっぱり関係したことをちょっと自分で、今まではね、やっぱりサラリーマン、まあ、いろいろ忙しいもんですから、自分で個人的なことはあんまりできないんで、まあ、いろんな投資だとかね、こともやってみたいなと思いますけどね。
じゃあ、ハワイの若い皆さんに、ここに住んでる若い皆さんに何かこうメッセージあげるとすれば、ハワイに住んでらこんなことした方がいいよ、みたいな。助言がありますか。
やはりですね、アメリカというのは日本と違ってですね、 なんですかね、まあプロ意識も高いですけど、まあホスピタリティの精神ってのは素晴らしいですよね。はい、その、はい、本当にこの、はい、私が一番来て一番最初に感じたのはこのホスピタリティっていうものの素晴らしさですね。うん、それからまあそのホスピタリティの各部門にいる人たちが本当にプロでプロ意識満々でやってらっしゃるという、まあとにかく。アメリカでね、生活するということ自体が私は、まあ、またに日本から来て全く晴天の霹靂研究のごとくですね、豊かさが全く違うじゃないですか日本と、うん、で一発でもう魅了されましてね、アメリカの生活というのと、そして そこで、ここでやっぱり自分は長く生きたいなというふうに思いまして、一番最初の時は残念ながら1年ちょっとで帰ったんですけどね、またその後すぐ、まあ、戻ってきましたけど、やっぱりそのアメリカで、やっていくにはやっぱり何としてもプロにならないといけないと、まあ、そのどの分野でもプロにならないと生きていけないというのはまさに信じたないかと思いますけど、
よくわかりました。
いや素敵なお話でした、うん、プロフェッショナルとして本日スタジオに来てお話をしてくださったわけですが、今日のゲストプロフェッショナルな長谷工ハワイインク社長の佐川勉さんでした。本当に素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたしました。